今日の突撃職人さんは藤沢菓子組合についてお話を伺っていきます。最初にお話を伺いますのは組合長でいらっしゃいます宮崎昇さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
藤沢菓子組合、どんな団体なのかご紹介いただけますでしょうか。
和と洋が、集まった団体です。
市内で活躍されているですね、和菓子と洋菓子の団体ということでお話を伺ったんですけれども、こちらはいつ発足されたんでしょうか。
合併したのが24年の5月です。
どういった経緯でこれは発足になったのかお話ししていただけますか。
まず組合員数が減ったと。それでこれ以上減ると両方の組合が成り立っていかないので、なんとかしようじゃないかということで、総務やってる渡辺君と話してどうだということで決めた。
この両方の組合というのはどういった組合同士だったのかも教えていただけますか。
洋菓子を作る団体、藤沢洋菓子協会、藤沢支部と藤沢菓子工業組合というのが和菓子の方であって、その2つが合併したと。
藤沢菓子組合というのはもっともっと前にあったという話も聞いてるんですけれども、もともとはどんな感じだったんでしょうか。
もともとは約97年ぐらい前に、一番最初やったのは無人系統でお菓子屋さんがみんな集まってやってたのが組合の、一番最初の集まりですね。
でそこから進化して今の藤沢菓子組合になっていったと、
はい、そうですね、はい。それで最初は藤沢菓子組合の中にはパンの組合もあったし、洋菓子の組合、和菓子の組合、その3団体がまとまってやったのは藤沢菓子組合なんです。藤沢菓子組合から洋菓子パンがだんだんと人数が増えて、当然増えれば自分たちの同じ職種の人たちでやった方が組合活動うまくいくんで、それでパンが抜け洋菓子が抜けと、その時に今度は藤沢菓子工業組合という名前で、何年前と言われるとちょっと私もわからないんですけど、40年ぐらい前までは藤沢菓子工業組合でやってました。
最初は一つの団体からそれぞれまた分かれて、でまた合併をしたという形になるんですか、
ね、そうですね。それで組合員数も減ってきたから、もう一回一緒にやんないかいという相談を持ちかけて、洋菓子の方も今のあれだと組合活動はできないから、うちの方もこっから先何人か抜けるのも目に見えてるから、一緒になってまた昔の藤沢菓子組合に戻したと。
そういった経緯があったんですね。歴史を教えていただきましたが、まあ、今の形になって、まあ、準備期間、組合長何かこう大変だなと思うことってどんなことがありますか。
一番大変のは組合費ですね。あまりにも洋菓子協会の方と和菓子の組合との開きが、それで一気にじゃあ和菓子の方の値段でやろうよと言うと、洋菓子の方はいやそれじゃあちょっとまずいよと、ですから両方が歩み寄って今のまあ組合費になってるんですけど、
それは私たちが全然見えないところであり、また苦労している部分ってそういうところもあったんだということでお話をしていただけたんですけれども、これからですねこう期待していること、こんなふうにしていきたいなということで組合長の考えを教えていただけますか。
今2年ちょっとの間、やはり洋菓子の方も役員が5名菓子屋から7名ぐらいかな、それで集まってるんで、昔一緒の時に一番失敗したことをぶり返さないようにやりたいと、それがまあ最初の発足の一番苦労したところ。それとあと洋菓子と和菓子の役員の和を一番大事にしたいなと。
そうですよね、せっかく発足をしたわけなんですから、ね、いいところを、ね、こう持ち合っていきたいなってところですよね。さあ今お話を伺っている宮崎さんなんですけれども、お店のお名前ご紹介していただけますか。
うちは異業通りにある松月っていう和菓子屋です。
有名なお菓子を作っていらっしゃいますけれども、おすすめのお菓子改めてご紹介いただけますか。
やはり今一番売れてるのが栗こがねと、あとバターどら焼きがまあメインかな、はい。
創業何年ぐらい今経ってらっしゃるんでしょうか。
70年ちょっとですね。
すごいですね。もう地元で愛され続けているお菓子屋さんなんですけれども、さあそんな宮崎さん、メーカーを、ね、作っていただいているんですが、実は20日に発表されました富士山マイスターにも選ばれたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。なんかすごく恥ずかしいような
ですか、ええ、決まった時、ご報告があった時はどんなふうに感じられました？
あまりにも何とかな、びっくりした。本当、俺でいいのっていう頭あり感じはありますよ
ですか。まあ、今の言葉で宮崎さんのお人柄がとても皆さんに伝わったかなと思うところで、本当に地元に貢献していただき、いろんなイベント式典とかでもお菓子を提供して、ね、頼まれたりすることもきっと多いと思いますので、皆さんも絶対食べたことあるそんなお菓子を作り続けていただいている宮崎さんです。正月さんにも足を運んでいただきたいと思います。おしまいにリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ですね、菓子組合は洋菓子と和菓子が今一緒になってやってますけど、その組合員のお店も約42軒ありますので、その組合員のお店に行って美味しい本物の和菓子、洋菓子を食べてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。正月さんの、宮崎さんにお話を伺いました。これからも藤沢菓子組合の組合長として頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さあそれでは続いて、藤沢菓子組合の総務としてご担当していただいています渡辺直也さんにお話を伺っていきます。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこの藤沢菓子組合の話が上がった時の印象、どんなふうなことを期待したのか教えていただけますか。
まあ、正直、洋菓子の件数も減ってきて、まあ、チェーン店は増えてるんですけれども、個人経営店が減っていく中で、活動、皆さんに本当に利益になる活動がこのままではやっていけないということで、やっぱりそのボリュームメリットっていうのはどうしてもあるので、新たにまたここで一緒にやることで、その新しい風が吹いて違うことができたらなという思いがありました。はい、
今現在藤沢菓子組合に加盟している店舗数っていうのはいくつになるんでしょうか。
はい、42件になります。
今42店舗加盟しているということなので、これからどんなことができるのかなということで、私にもちょっと期待するところなんですが、この組合のですね、活動についてご紹介いただけますか。
はい、藤沢市内地域の皆様に安心安全なお菓子を届けるという意味で、和洋菓子の技術交流をした上で、こうお互いのいいところを持ち寄って、みんなが、組合員が反映していけたらいいなというふうなことをやってます。
普段こうお店を経営されている方たち多くいらっしゃると思うので、なかなかみんなでこう集まる機会っていうのは、そういうのは作ったりとかしてるんですか。
そうですね、組合員さん全体だとやっぱり総会ですとか新年会ですとか皆さんに声をかけてという形になっちゃうんですが、役員会というものはほぼ毎月やっておりますので、はい、
そこでいろんなことを決めてるわけなんですね。
はい、
市内でこう私たちとこう何か交流するものの事業として何かありますか。
やはりあれですね、藤沢元気バザールですとか産業フェスタですとか、そういうところに組合として出展しておりますので、はい、そういうところでワイワイお客さんというよりも自分たちが楽しみながらお祭りという感覚でやらせていただいています。
まあ、やってる方たちがそうやって楽しくやっているという話が今言葉が出たので、きっとその輪に私たちも入れていただくことで、とても楽しいそんな一日になるんだと思うんですけれども、今ですね、組合の活動についてお話をしていただきましたが、今加盟店募集というのはされていらっしゃいますか。
はい、随時しております。市内で店舗経営もしくは製造所だけでもいいんですけれども、運営されている方でしたらもうどなたでも。
ありがとうございます。でこの、まあ、ラジオを聞いて自分もじゃあそういった団体に入りたいなといった方はですね、ちょっと相談をしてねいただきたいと思います。この相談、まあ、どういうふうにしたらいいのかということは藤沢菓子組合の方にご連絡すればいいですか。
はい、
ぜひですね、インテンポでも多く皆さんの市内で活躍していただいている団体に入っていただきたいなと思っています。さあ、そして渡辺さんのお店についてもご紹介していただきたいんですけれども、お店のお名前教えていただけますでしょうか。
はい、シュテルンと申します。
もうこちらも地元では大人気の洋菓子店となっておりますけれども、シュテルンさんは創業何年目になるんでしょうか。
で、今年で34年目ですね。
宮崎さんに続きまして、とても長い間地元で愛されているお店になりますけれども、場所とそしておすすめのお菓子も教えていただけますか。
はい、場所は村岡で藤沢市役所のところを、あの大船方面にずっとまっすぐ行ったところにあります。今の観光名産品にも認定いただいてるんですけど、カワセミくんサブレというのがおすすめで、一番こう贈答に使いやすいということで、あの看板商品としてやらせていただいてます。
はい、ありがとうございます。お店では渡辺さんもお菓子を作ってらっしゃるんですか。
はい、毎日白衣着てやっております。
今日も忙しい中インタビューをしていただいております。さあ、いろいろですね、今日は藤沢菓子組合についてもお話を伺うことができました。シュテルンさんの渡辺さんなんですけれども、このラジオを聞いているリスナーの皆さんにおしまいにメッセージいただけますでしょうか。
はい、これからの世の中、個人店が減っていってしまうかもしれないこの感じの中で、添加物と我々は極力使わないでやってますので、本物の味というものを消費者の方に知っていただくために、しっかりしたものを、安心安全なものを消費者の方に届けられたらというふうに思っております。
ありがとうございます。ぜひですね、皆さん、そういった今メッセージをいただいたように、安心安全ってとっても大切であり、私たちの体にとっても、そして気持ちもね、すごくこう上がるものになりますので、ぜひそういったお菓子を手に取っていただきたいと思います。お話を伺ってきたのはシュテルンさんの渡辺直也さんでした。引き続き藤沢菓子組合についてもよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。